高野ブックラジオ。はい、こんばんは、高野です。今日はですね、前回までの2週連続の大ネタ、ありまして、
はいはい、
今日はいろんな話題についてちょっとお話ししてみようかなと思っております。
はい、半助です。ようやく自転車乗るようになりまして。
そう、最近ね、いろいろ乗ってらっしゃるんですね。
どれぐらいかな、10キロ、20キロ、平均して20キロぐらいかな。1週間ぐらいは続いたのか、2週間ぐらいかな、そこそこ感覚を取り戻してきてはいるんですが、いつだったかな、何日か前にね、20キロ行って30キロ行って、30キロぐらいはなんとかなるわと思って、また次の日も走り行ったんですけど、その時は時間がなくてね、買い物だけして、またどっかで話しようと思うけど、ちょっとね、写真展を見に行きまして、潮祭というタイトルで、岡島和之さんでいいのかな、見に行こうと思ってあれじゃなかったんですけど、たまたまちょっと新宿に用事があって行ったんで、帰りがけちょっと寄ってみた、これが良くてですね、ちょっとこの真似っこをしてみようと思って、鶴見川でこう写真をちらっと撮りながらとか、そういう、なんて言うんだろう、こう走りに行くというよりは他の用事をしに行くのがメインだったんで、30キロ走った後9キロぐらいだったんですよ、その日は。10キロ足らずだったんですけど、なんかその日がすごい一番しんどくて、なんだろうとか思って、
やっぱりその走る以外のことがね、入ってくるとまた違う
のかな、
ストレスというか
結局買い物してるからその間は走ってないじゃないですか、でちょっと距離場所変わって写真撮ってたのも30分、1時間まではいかなかったけど 2,30 分座り込んでこうずっと写真撮ってたんで、
暑さもあるでしょうしね、いろんな使う筋肉が違うというんじゃないけど、
帰ってみたら9キロだし、でもなんかすごいしんどかったな今日とか思って、でその前の日にね、おやつを食べてなかったんですよなんていうか、その20キロ超えたあたりからかな、20キロぐらい走るようになってから、帰って、シャワーを浴びて、で走りながらも水は飲んでるんですけど、こう一息ついてるとすごい喉乾くんですよ、でまあなんかお茶とかコーヒーとかをガバガバ飲むんですけど、今まではその飲む方だけだったんですけど、今回乗り始めて、でその10キロを超えるようになったぐらいから無性にね、なんか甘いものが食べたくなるようになってで、なんかシュークリーム1つとか、ちっちゃいエクレアが入ってたの6個とか、どんどん量が増えてて、で甘いものと牛乳のセットみたいなのがハマり
だ
しまして、
あらだめだ、
ずっとやってたんですけど、 その9キロ走ってでしんどかった前の日に食べてなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
でこれはいけんと思って、きっとおやつ食べなかったからだというふうに勝手に決めまして、で9キロしか走ってないんだけどおやつを食べて、でその次の日は走らず何のためのおやつだったんだよみたいな感じなんでだんだん本末転倒な状態になっているんですが
まあ、それはもっとシュークリームパワーだったんですね。
なのかな、わかんないですけど、なんか本当にすごいしんどくてね、まあ、でもその後20キロぐらい走って30キロぐらいも走ったかな、その後はまあまあ順調な感じなので、少しずつまあ取り返していきたいなと。ちょっとおやつをどこかでストップしていかないといけないかなとは思っておりますが、
甘いもんってね、血糖値がね上がったりとかしますんでね、そういう関係だったりするんでしょうか。
だから、なんだろう、すごい自転車乗る人ってこう走りながらどんどん取っていかないとダメだっていう話はあるんですけど、まあ、僕ぐらいが走るぐらいだったらね、そんな必要ないんですけど、 なんとなくね、ちょっとそれを楽しみに走っていたりもするので、どっかでちょっと甘いものを控えながら走るのは続けていこうかなと思っております。
はい、はい、
高野さん、パソコンが大変なことになったっていう。
大変なことになってましたね、もう、うん、一時期この放送がこれから先お送りできるのかとか、もういろんなことが考えてしまった、ね、
ぐるぐるしてた、どうしようって、
うん、なんかある日突然画面がこう、うん、ブラックアウトというか暗転するようになりまして、
うんうん、
それで暗転繰り返してるなと思ったら、うん、ついにあのブルーのがバックにですね、白い文字でこう、
はいはいはい、
何やら書いてある画面が出てきちゃいまして、
いわゆる魔のブルースクリーンってやつ
ですね。ブルースクリーンが出てしまいまして、はいはい、おわどうしよう、こっから先どうしていいか分かんない
うん、うん、
状態に陥りまして、
うん、
でまああのまあ、その時に良、ね、かったのがね、今回あの iPhone 持ってたんでね、
うんうんうん、
また iPhone ですけど、うん、iPhone のカメラで一生懸命ブレないように撮りまして、
はいはいはい、
それをあの Twitter にアップしたところですね、
うんうんうん、
いろんなご意見いただきまして、
はいはいはい、
はい、特に小関さんにはもう決定的な、ものをいただきまして、それやったらもう、うん、あのもうスラスラと動き始めまして、その後は会長そのものですね。
本当だ、
はい、
じゃあもう今は心配ない感じで動いてる。
心配ないですね、全然、
そうか、
はい、
うん、困った時の小関さんですね。
そうですね、
うん、
もうダメだったら、うん、本当またパソコン買い替えかっていう事態だったので
、ね、なんかマックにしようかみたいなこと話もあった。
マックにしようかまで考えてもう大変なことでしたね
はい、はい、
あ、またフォトスクランブルのモニターの回聞き直さなきゃとかね
なるほどね、
うん、
そうかそうか、ああまあでもとりあえず無事だったということで、
無事でよかったですね、
うん、でももう随分使ってる感じだね。5年、
あ、もう5年以上は経ってるようなんですよね。
うん、
じゃあ今私が、うん、あのまあ高野ブック以外で書いてるブログがありまして、
はいはい、
そっちの方に買った記念日まで書いてあるのでたどればいいんですけど、
うんうん、
まあ多分5年以上で経ってるみたいですね。
そうか。
でまあ修理に出す場合はなんかそういう増設した機器を取り外せっていう風に教えられまして、
はいはい、
言われまして、
うんうん、
何つけたかなって
そんな結構なんか改造というか追加みたいなのしてるの？
あ、まあ、あのメモリーはまず全部取っ替えてあるし、
おー、
うん、ハードディスクはさすがにちょっと入れ替えできてないんですけど、
うん
うん、あとはいろいろあのコードをつけたり、コードっていうか、まあ、あの差し込みをね、いろんなつけてみたり、
うん、
うん、いろいろやってるはずなんで。
へえ、意外に手入れてるんですね、
うん、まあでもまあでもファン変えたりとかそこまでは言ってないんであ
そっかまあでも普通はねあの特殊な、僕が今使ってるデスクトップとかはすごいこう、もともとのファンがうるさいっていうのがすごい評判というか悪評が高い機種だったので、これに関してはすごくその静音ファンみたいなのが出てたりするんですけど、あとは自作ですごい熱持つ CPU とかグラフィックカード使ってるような人は強力なファンつけたり水冷にしたりとかっていうのはあるみたいですけどね。
この間一つショックだったのが、あのおじのうちに行ったらですね、
うんうん、
おじのうちのパソコンが新品になっててですね、
うん、
なんだと思ってみたら、なんと水冷ファンまでついてるすごいものができていたという。
ああそうなんだ。へ
え。おじさんの友達にそういう詳しい人がいるみたいで、
はいはい、
一からあの組み直してもらったんだって言って。
へ
え。でスピーカーはいいのついてるし、
うん、
うーんこれはとか今回もダメだったらその人にすごろうかとか思ったぐらいで。
ああなるほどね、
うん
うん、でもそろそろあれなんじゃないですか、
はい、
5年もあれしてると、
そうそう、考えとかないとダメだなって今回思っちゃいましたね。
うん、
うん、備えあれば売りなしたい
とか、なんとやらんだよね。でもだいぶ、うん、安くなってるからね。5年前に比べたらもう随分安いんじゃないかな。
そうだと思うんですけどね。同じような機種っていうか性能ですね。
うん、
うん、でまあねハードディスクの容量とか全然違うだろうし速さとかね、
うん、多分その5年前に買った金額と同じ金額が用意できたら、
うん、
なんか倍ぐらいの速さで倍ぐらいの容量かなみたいな、そんな状態じゃないかなと思うんですけど、
うん、そうですね、まあでも今までデスクトップで今も結構大きいデスクトップなんで、
うんうん、
今度ノートにしちゃおうかなとか言
ってて、ああなるほどね、でもノートって持ち出さないと割高だよね、
ああそうですよね、
うんうん、
ただうん、まあでもいろんなところで使うって言ってもね、あんまりなんか iPhone を手に入れてしまうと、
あそうそうそう、
とてもいいような気がしてきました、
ね、僕もこのノートをメインにし始めた時に、うん、もう買い替えるのはノートだなと思ってたんですよ、
うんうん、はい、
で、なんだろう、こう今まではそのデスクトップをメインに考えてて、ノートはなんかこう外で作業しなきゃいけない時のためにあればいいや、
はいはい、
ある程度の、ね、速さがあればいいやと思ってたから、そんなにこう重要視してなかったんですけど、これをまあ今メインに使っていて、デスクトップが逆にこうファイルサーバー的な感じで、
うん、
そっちのデスクトップに全部ディスクがぶら下がってて、
なるほど、
そっちにアクセスして使ってるような感じなんですけど、うん、だけどね iPhone 使ったらね、うん、ノート持ち出す機会が減った、
そうですよね、うん、
だから2、3日泊まりとかでね、その撮影に行かなきゃいけないとかいう時は、はい、やっぱりメディアいっぱいになっちゃうからバックアップ取ったりとかするので、うん、やっぱりノートは必要なんですけど、まあでもいらないかなみたいな、
ですよね、うん、私もこないで旅行の時そう思いましたけどね、本当これ1個あればっていう感じで、
うん、
とまた iPhone の絶賛話になってしまいました。
だからなんか今度買えるのはデスクトップかなとか思ってるんですけどね、
Mac、も考えようかなって思いましたね、やっぱり。
ああ Mac もだいぶ安くなってるからね、一時なんかすごく Mac って高いっていうあれがあったんですけど、
うんうん、
今だいぶ安くなってるから結構いいかもしれないですけどね、
今までの Windows のデータがどうするかっていう問題あるんですけど、でもまあ写真撮ったのはねみんな JPEG だし、
うん
うん、どうかなとは思ってるんですけどね。
そうか、移行でか。なんか、こう、一番使うソフトって何なの？
いや、でもやっぱりフォトショップ。
あ、そっか、フォトショップも Windows 版なのか。
はい、はい。
ああ、そうすると
。あと、
どうなんだろうな。
まあ、それはなんとかなると思うんですけどね。
ほうほうほう、
それは別にいいと思うんですけどね。フォトショップのデータだって PD 何でしたっけ、 PDF じゃなくてね、
PSD、
フォトショップ、PSD とかだから、別に Mac でも全然読み込めると思うんですけどね、
でも Mac 版買わなきゃいけない、あ、ハイブリッドで入ってる、
ハイブリッドなんですよ、
あ、じゃあ全然いいのか、
これなんとかなりそうだしなって思って、でもまあ今までね文章とか作ったんがね、まあ、Excel、そんなに多くないですけど、Excel とかね、そんなのが
あるかどうか。でも、Mac 版の Excel とかで開いちゃえば全然問題なくて、
あ、そうか。
まあでもそれ買わんといけなくなっちゃうけど、
うんうん、
でも、なんだっけな、オープンオフィスとかただのやつでも十分だとかいう話もあるから、
うん、
僕は、そのオープンオフィスを知る前に、仕事でやっぱり、ワードとかエクセルもらうから、Mac 版のオフィス買っちゃってたんで、オープンオフィスは使ってないんですけど、聞いた話によるともう全然そのオープンオフィスで、その、Windows のファイルは開けちゃうから、大丈夫だとかっていう話は聞いたんですけど、ね。はい。まあ、ということで、高野さんのパソコン、いつリニューアルするのかはもうちょっと先みたいですが。
あまり期待しないで。
ということで、そろそろ本題に入っていきたいと思います、はい、 ということで今週はですねちょっと私が見つけたネタから入っていきたいと思うんですが、はい、これいつだったっけな、7月31日、毎日 .jp で掲載された記事だったんですが、はい、新潟市美術館で、展示作品がじめじめカビ発生、夜間空調せずというタイトルで、どうもそのなんだ左官職人でもある方の作品で、要は土手みたいな形の作品を展示していたところ、その土に含まれている湿気とかそういったもので他の作品にカビが発生してしまうかもしれない事態になっていると。その作品自体にカビが発生されているのが発見されたのかな、というようなことで、問題になっていたようなんですが、なんかこれ見た時にね、なんか美術館でそのカビっていうなんかすごくこう空調がしっかりしてるとかそんなとこまで考えたことはなかったんですけど、
そうです
よね、イメージとしてなんかそんなようなことはないだろう的な感じがあったので、ちょっとびっくりしたんですけど、
そうですよね、
まあ、ちょっと作品が特殊っていうのもあるんですけど、
はいはい、
これはどんな感じがしました？
まあでもね、まあ、これ職員というか学芸員の人が呼んでくる時点で、このね作家の作品がこういうもんだっていうのは分かってたと思うんで、それを予見できなかったのがちょっとやっぱりまずかったんじゃないかなとは思いますね、やっぱりね。でこの方のね作品が大きい、今までこれが大きい作品だったのか、これまでのがちっちゃかったからそういうものがなかったのかっていうのは分からないですけど、多分でもあまり美術館で展示されたことがないのかな、こういうね特殊な左官職人の方の作品ということで、それを持ってこようっていう試みはすごくね面白いと思うんですけどね、
これなんか藁を混ぜた土を塗ってこう高さ2メートル、幅9メートル、厚さが60センチの土壁状のものだったということで、大きさもかなり大きいっていうのと、まあ乾燥してこう土がひび割れていく過程もその作品の見どころだったみたいなんですが、まあ、それは面白い試みというかね、面白い作品だからな、見てみたいなって感じはしたんですけど、まあ、ただね他の作品もあることですし、その美術館としてこういうものをどう扱うかっていうのがね、館内にあったっていうのはちょっとすごいなとか思うんですけどね、
まあでも考えるとね、新たにこうどういうんでしょう、建造物を一つ作るような感じでしょうしね、
その建物の中にね、
一つ壁を作っちゃうってことだから、壁を作るときに、そのどういうことが起こるかっていうのはね、特に、現代のもので作るんではないんで、吸湿性がねものすごくあるような吸湿とか吐き出したりとかですね、よくね最近はあの天然のね、壁っていうのすごい重宝されますけど、
ああ漆喰とかね、
漆喰とかね、そういったのも分かってたんじゃないかなと思うんです。ただこの人今サイト見てるんですけど、そういった美術館の左官工事を随分やってらっしゃる方なんですよね。
この作家の方が。
なんかこの桂離宮の修復左官工事とか。
はいはいはい。あ、じゃあもう本当に職人さんなんだ。
職人さんなんでね、だいぶ分かっていたんじゃないかなとは思うんですけどね。で、まあでもこういうこと起こらないだろうっていうふうにしてやってたのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
まあ、だからそれでその今回ね空調が止まってたっていうのがまずね
ああそうみたいですね。日中は空調で 55% に保たれていたようですが、まあ夜間空調を止めていて、梅雨の影響もあって約 80% まで上がっていたというふうに記事には書いてありますが、
だからまあちょっと予想だにねしなかったことだったんでしょうね。
これでもなんで止めちゃってたんだろうね。
いやそれは予算の関係だと思うんですよねやっぱりね。
電気代とかそういうこと
か。まあ夜間は空調を調節する要員が確保できなかったっていう、そうですね、泊まりでずっといるような人がね。
でもそんなにあれなのかね、こう今の時代ってさ、その湿度も温度もこう自動で管理して空調側が調整してくれるそうなイメージがあったんだけど、この記事見るとねえ、こう夜間調整する人がいなかったからみたいなこと書いてあるんですけど、そんな空調なのかな。
まあこの美術館がどのくらい古いかによると思うんですけどね。
ああそっかそっか、
ちょっと前のだとやっぱりそういうのついてなかったりするんじゃないですかね。商業ビルなんかでもね、夜だ人がいなかったら切るでしょうしね。
ああまあそうだよね、
ましてこの公立の美術館ということだったらね、やっぱり予算の関係とかもあるでしょうし。
そうかそうか。
だからこの人もね、だから一応そういう美術館にも だいぶ施工されてるし、そういうことがなかったんで、まあ大丈夫だってことでね、いいんでしょうけど、良かったんでしょうけどね。
なるほどね。なんかこれそのこの作品自体のこともそうだったんですけど、実際その美術館の運営でね、こういう、その夜間人を確保できなかったとかっていうこととか、空調、そういう空調を使ってるのか。だからこういうの作品がなかったとしても夜間空調が止まってるわけじゃないですか。で、まあ、今回もその梅雨の時期があってっていうようなことが書いてあるんですけど、こう空調止めてる間この作品がなかったとしたら、その湿度ってここまで上がんなかったのかなっていう気はするんですけど、
大丈夫だったんでしょうねこれまではね。
なんかもう常時こう湿度の管理とかされているのかなっていう気がしてたんだけど、そうでもないんだなっていうのがね、
ないですかね。まあ美術館とかってよくね、地元の作家がね自分の作品の管理をお願いするっていう形でも預ける寄贈したりとかいうこともありますしね、管理やなんかはね特に気使うことだと思うんですけどね。
そうだよね、その作品を保存、まあもちろん見せるための施設ではあるんだけど、作品を保存していくための施設でもあるわけでしょ、
はい、そうですよね。
意外にこう、あそんなもんなんだっていう感じはちょっとしちゃったんだけど ね、
まあ、全部が全部ねこうじゃないとは思うんですけどね。
こういうのっていうのは学芸員さんが管理するの？
まあ学芸員さんの指示で実際運営する人たちが行ってするしたりとかね、まあ、学芸員さんがそういう役目したりいろいろじゃないですかね。
ああなるほどね。そのまあ、ちょっと打ち合わせの段階でもお話ししたんですけど、ちょっと学芸員さんとか、キュレーターとか、そこら辺のお話をね今度ちょっといろいろ調べてお話をしていきたいなと思っているんですが、
まあこの展示はね継続してるかと思うんですけどね。まあ、これからねそういう現代美術とかでいろんな試みした作品がどんどんこれ今まである美術館に入っていくってことが増えるかと思うんですけどね、どういった作品がねどういった環境に影響を及ぼすかっていうのをねまた考えなきゃいけないことなんだなって思いましたね。
そうだよね。だってなんか、 いろんな作品が出てきたら、ね、それこそもう水そのものが作品の一部として取り入れられたようなものの展示とかどうするのかとかね、ね、そういうのが出てくるのかなって気がするんですけど、
はいはい、私前見た中ではね、部屋になんか水槽みたいなもんがあって、うん、そこに重油がいっぱい入れてあったっていうのがありました
ね。え、何何何？
重油がね。
あ、重油？
重油がもう満タンになってて、そうすると鏡みたいになるわけですよね。水面っていうか、一番上の面がね。
はいはいはい。
それを利用した作品っていうのがあって、それ確か美術館だったような気がするんですけど。
へー。
うん、そういう作品が入ってくることを前提にしてもやっちゃってる美術館ならね、まだいいと思うんですけどね。もうほんといろんな作品がね、原材料とか、
うんうん、
作る過程とか入ってくると思いますしね。
なるほどね。いや、その美術館のこう設計とかさ、そういう管理がどんな風に作られてるのかってなんか知りたいね。部屋ごとに例えばこう空調で管理ができて、
はい、
この部屋はその湿気絵画とかね、湿気に対して弱いものに関してはこの部屋で、こっちはもう水あり何でもありみたいな。
はいはいはい。でまあ、うん、そういう意味だとですね、ちょっと調べたらですね、
うん、
あのずっと前というか去年行った直島の美術館っていうのが、
はいはい、
いうのあの空調に関しての、
うん、
あのページっていうのを見つけまして、
うんうん、
そこはもう常設展示になるわけなんですけど、
うん、
それぞれもうモネの絵もあれば、
うん、
現代美術の作家のものもたくさんあったり、
はいはい、
であと安藤忠雄さんの建築はコンクリートだし、まあいろんな工夫がされてるみたいなんで、これちょっとちらっと見てもらうと、
うん、
あといろいろわかるんじゃないかなと思いますけど。
あ、そうなんだ、そういうページがあるのね、
はい、またリンク貼っときますけどね、うん、これ本当地下にある美術館なんで、ね、またそういうのが大変じゃないかという
話
なんですけどね。
あ、そっか、地下にあったりするとそうだよね、うんうん、きっとね、
でちょっと読んでみると、あの地下にありつつも省エネもしているらしいという。
ああ、なるほどね。
そういうのがありましたね。また紹介させてもらいますけどね。
まあ、地下にあることでその温度とかのあれはね、省エネになるかもしれないけど、湿度は絶対上がるよね。
かねえな、うん、
きっとね。
それまた絵画を、そのモネのような絵画を保存しながら展示するっていうことだと、
うん、
美術館並みのね、普通もちろん美術館なわけだから、
うんうんうん
うん、ちゃんとした空調がいるしという、
うん
う
ん、
でまあこのリンク貼ってるページを半分以上ちょっと専門用語とかが多いんで、
はい、
結構読むの大変かもしれませんけど、
ま
あ、あのいろんな点にこういう点を気をつけましたみたいなことが分かるかと思いますんで、またパッと見てもらえたらね、
そっか、
分かります、
それはちょっと見てみたいですね。
はい、
なるほどね、
はい、
いやなんかこうそんなにしょっちゅう行かないですけど、そこまで考えてみないじゃないですか、どちらかというとやっぱり、当然というか作品を見に行ってるから、
そうですね、
美術館
空調は良くて当たり前っていう感じでね、
うん
うん、
なんかそんな単純なイメージしかなかったんですけど、やっぱそういう管理する部分でもすごい苦労があるんだろうなっていう感じがするので、そういったなんかお話も
はい、
どこかで聞けるといいかなという気はしておりますが、
はい、
うん、はい、で、夕張の方で美術館がピンチということで記事を上げて、
これ2006年の大晦日の記事なんですけど、
うん、はいはい、
あの夕張その当時も多分一番言われてた頃だと思うんですけど、
うんうんうん、
ね、あの夕張にある美術館が閉館が決まると空調も止まっちゃうよっていう話が載ってるわけですね。
あ、はいはいはい、
でこれがちょっとその後どうなったかっていうのを今調べられてないんですけど、
うんうん、
あの 入場有観料収入が年間20万から25万なのに、
うん、
維持管理費が電気代だけで250万という、
あ、そう
か、という状況みたいですね。
うん、
で、まあ、作品とか寄贈品ですね、やっぱり、
うんうん、
もう預かってるものをどうしようかっていう話になってる、うんうん、ところですね、
うん、
記事が出てますけどね。
そっか、でもそうだよね、これ維持できなかったらその作品単純に置いとくわけにはいかないから、
うん、
返還するか他の美術館に寄贈するかみたいな感じになるのかな、
うんうん、この後、ね、どなたかちょっと気になるとこなんですよね、これもね、
うん、
なんかご存知の方がいらっしゃいましたら、
うん、
また教えていただきたいんですけど、
うん、
はい、
まあ、でもその、ね、でも
はい、
なんだろ う, こう今まで大事にこう保管というかね、管理してきたものを、まあ返還するにしても寄贈するにしてもその手放さなきゃいけない
っていうのはね、
美術館の方としたらすごい寂しいものがあるだろうし、
すごいですね、そうですよね、うん、これがねもう財政難ということですからね、財政難で一番真っ先に切られるのは文化関係とかね、
あ、それもちょっと寂しいですね、
うん、ね、またうん寂しいところでね、それを利用してどうにかっていう話になかなかなっていかないのでね、
うんうんうん、
そこがいろんなところで寂しい面がね多いですね。
どうしてもこういう分野ってそのなんだろう、切羽詰まった時にはいらない
っていうことになるんでしょうね、
なるのがね、
うん、
なんかそういう時こそこういうものがなんか支えになればいいのにとか思うんですけどね、
はい、昨日もね一つね、あの大阪のサントリーミュージアムっていうところがあるんですけど、
うん、
そこが来年末で閉館が決まったっていうニュースが、はい、で、まあ、サントリーなんであのキリンと一緒に合併するかもっていう話があってるんです、うん、
ありましたね、
関係かと思ったらそうではないらしいんですけども、
うん、
やっぱり維持管理が結構赤字で大変 だそうなんですね、
大変だとね、美術館も、
ねえ、ほんと、あの、もうどれだけ人が呼べるかとかね、うん、いうのもあるでしょうけど、
うん、そっか、
はい、
いや、なんか、これはちょっと、どっかのニュースで見た記憶でしかないんですけど、すごくやっぱ、美術館を運営していく人的面でもね、その学芸員の方がもう何でも屋さんにならないとやっていけないみたいなっていうのは記事で読んだことがあるんですが、
うん、管理する人って、ね、本当何でも屋さんでまずできないとね、
うん、
何の建物の管理でもできないと思うんですけど、
うんうん、
それを学芸員がやるっていうことになると本当の学芸員の仕事っていうのがね、
うんうん、
できなくなっちゃう可能性があるので、
うんうん、
だからそういう運営は運営、学芸員は学芸員で、まあ、密に連絡取りながらできたら一番いいんでしょうけどね、
うんうん、
お互いがプロの仕事をして、うん
う
ん
う
ん、
結局そういう予算もなかなか取れないからもう学芸員がもう全部やるっていうような状況、はいはい、なっちゃってるんでしょうね、
き
っ
とね、
うん、やっぱそういう点からするとこうね、あの入場料もそんなに高いものじゃないんだなって気はしますよね、
うん、多分ね、こういう学芸員でもあのさっき言った施設の管理の仕事でも本当にやりたいよっていう若い人も多いと思うんでね、
うんうんうん、
最近そういうね、キュレーターや学芸員養成するところだってたくさんあるわけだし、
うんうん、
そういう人たちの力がね、全部活用できるようになったらいいなと思うんですけどね。
うんうん、もうね、どうしてもこういうところを最初に削られちゃうっていうのが、ね、ちょっと寂しいけどね。
寂しい感じですよね。
うん、なんか、そうだな、やっぱり、なくな、せっかくあるものがね、これからできる、まあ、増えてってくれればそれに越したことはないけど、まあ、増えなくてもいいから減らないでほしいなっていうのが、
そうですね、
今のころ
ね、まあ、箱物とは言われてもね、せっかくできたものなんだから、
うん、
できたものはどんどん盛んにやってってほしいなって思いますね。
そうですね、だから、うん、こうなんだろうな、こう厳しい時にね、その入場料払ってっていうのは正直難しいっちゃ難しい、うんですけどね、まあ、こう そういった時こそちょっと足を運んで、うん、なんだろうな、そういう作品を見てこう元気をもらうとか、
うん、
少しゆったりとした時間を過ごしたりとかして、
うん、
気分を転換するっていうね、
そうですね、
そういうようなそう、ところになってほしいなって気がするんですけどね、
はい、
美術館頑張ってほしいですね、
やってほしいですね、
うん、はい、
はい、
まあなんかこの裏側がなんかね聞けるような機会があれば、
うん、
ちょっと、いずれそういうところもお話が聞けるようにしていきたいなと思っておりますが、はい、はい、ということで、話があっちゃこっちゃになりましたが、
はい、
今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、そうですね、今は蜘蛛の巣取りに奔走しております。
蜘蛛の巣取りなの？
ちょっと会社で蜘蛛の巣取りをやってくれと言われまして、うん、やったら結構蜘蛛の巣って奥が深いのねと思いました。
それはどこについてる蜘蛛の巣なの？
いや、あの玄関とかですね、
お
窓 の、 あの 角ですね、
はいはいはい、
窓の角にもう、ま、取ってとってもとっても毎日新しいのができている状況でですね、
うん、
なんかバリバリと音を立てて取らなきゃいけないような蜘蛛の巣が毎日張り替えられてるっていう状況がありまして、
何音が出るような蜘蛛の巣なの？
うん、本当音が出るんですよ、バリバリって。
う
ん、それでまたね、それが、うん、そういうのはっきり見えるやつだったらいいんですけど、
うん、
結構雲って立体的に巣作るんですよね、当たり前なんですけど、
はいはいはいはい、
なんか三角、なんか三角形コーナー型に作ってみたりとか、
うんうんうん、
向こうから手前側に飛び出して作っちゃったりとかですね、
はいはいはい、
そういうの見えなかったりするんで、
うん、
なんか立体感がこう覆されるような
そうなんだ
みたいな、
うん、そういうの今
毎日
担当になってる
んですか？毎日やっておりますけど、
そうなんだ、
まあ、そのうち雲に恨まれて死ぬであろうと今一番怖いの、地獄で息を
垂らしてもらえない
雲で、雲の巣でぐるぐる巻きになって死んでたらそれは私だと思ってください。
あ、そうなんだ、そんな状況なのね、まあ、でも山近いもんね、雲いっぱいそうだよね、
まあ、いっぱい、なんかいろんな種類いてですね、足の長いのから短いのから、ね、
そうなんだ、
もう雲の緊急に明け暮れております。
雲は平気なの？
いや、やっぱりそりゃ あの手とかにね乗られちゃったら大変ですけど、
ほ
ん、うん、まあ、あの巣をなぎ倒すぐらいだったらいくら
大丈夫なんだ。へ
結構、まあ、うん、思ってたすごいんですねというのに最近感じております。
でも鷹の山地近辺だとさ、虫っていろいろ出るんじゃないの？
あ、出ますね。
虫は平気なんですか？
虫もあんまり平気じゃないですけど、やっとカナブンとかね、
うん、
あのクワガタとかが手で掴めるようになったかなっていう。
ああ、そうなんだ。っていうかクワガタってそんな手頃じゃないな、
うん、
身近にいるの？
なんか、ね、なんか玄関にそれこそ入ってきてるのが結構 2,3 匹見ましたね今年は。
クワガタ？
うん、
へ
え。あ、足元見たら、あ、クワガタが落ちてるっていう。
あ、そうすごいな。
うん、あとはなんかクモの巣にバッタがかかってたりですとかね。
おお、
うん、そう、あとは蝶々がいたんですよね。
ほうほう、
黒い大きなアゲハチョウみたいな、アゲハチョウっていうのかな、黒い大きなチョウがいて、
はいはい、
で窓の山に引っかかってるんですよ。
ほう、
でこう取ってあげようと思って、
うん、
思わずあの後ろのこう羽をこう掴んだらですね、
うん、
あの羽がバリって折れちゃいました。
ひど
ごめんなさいって言いながら今度胴体掴みまして、
うん、
で近くの山に話してやったと。
それは飛んでった？
飛んできましたよ。
じゃあ
すごい勢い。
とりあえずは大丈夫だ
な。まあ、羽の一つや二つって感じだったのかなって思ったんですけど、大変申し訳ないことをしてしまった。
そうか、
毎日ごめんなさいごめんなさい言いながらこう雲やら、雲は話さないか、セミやらいろいろ話してやってますけどね。
へえ、そうか、 うちもね、なんか知らないけどカナブンが今年は多いですね。
カナブンも見ますね。
なんかね、うん、仕事をしてる部屋の横を網戸にしてるんですけど、ふと目をやるとカナブンが張り付いてるってパターンが結構多くてですね、あとセミか、
ね、
セミがねこうすぐ横の窓の、
はいはい、
網戸によく来てそこで泣かれるんですよ。うるさくてしょ
うるさいですよね。
こんな近距離で泣かんでくれみたいな状況は、今年は何回かありましたが、
そうだ、もうちょっとよろしいですかね、はい、なんか私ちょっとお店に勤めてるんですけども、
うんうん、
セミを手づかみで持ってくる入る人があるんですよ。で、なんか遠くの方からミミミミってこうあのどんどんねその音が大きくなってくるんですよ、
はいはいはい、
どっか飛んでるのかなと思ったら、うん、なんかウィンウィンウィンってこう塞がれてるような鳴き声なんですよね。
おうおうおう、
そしたらあの子供とかね、うん、あの おっちゃんがですね、
うん、
手で掴んでまして、
うん、
ニヤニヤしながらみんな掴んで耳鳴らしながら買い物とかしてるわけですね、
うんうん、セミ持って買い物してんだ。
で話してくださいともなんか言いづらいし、
うんうんうん、
少しよって思いながら、うん、でもまあ皆さん適当にこう帰っていくわけなんですけど、なんで持って入ってあんな嬉しいんだろうって思って。
そうか、セミ持って入ってくるっていうのも珍しいですね、
うん、そうなんですよ。で私だったらもう手がガシャガシャしちゃって絶対もう掴んでらんないと思うんですけど、皆さん平気でもうミミミミンってこう鳴らしながら買い物されて
ます。それもちょっとなんかいい迷惑な感じがしますが、
で母はね、母が言うには、
うん、
母の時代の人はもう何も娯楽がなかったんで、
はいはいはい、
比較セミを捕まえたかったらしいんですよ。
へ
え、その人がセミを捕まえたら面白いことがあるだろうっていうことで、
うん、
セミを捕まえてたらしいんですよ。
へえ、
その頃の名残で今ちょっとあのお年寄りになりつつある方々がですね、あんではもあの喜んでいるんじゃないかって母は申しておりましたけど。
そうなんだ。はい、まあなんか自然豊かでのどかでいいなという感じがしますが、
はい、エンジンが長くなりまして、
はい、ちょっと雲の巣取りは僕はパスしたい感じがします。はい、
はい
はい、ということで、お届けしました、改めましてお届けしましたのはハンスケと、
はい、まあいろいろ捕まえてみたい高野でした。
はい、ではまた来週。